マイプレ鎌倉カルチャー。この番組は鎌倉で活躍されている方々へのインタビューを通して、行動や考え方、そして生き方があなたの暮らしを豊かにするヒントになり、同じ思いを持った方とのつながりが生まれるきっかけになればと考えて配信しています。その人との距離が声を通して少しでも縮まれば幸いです。
こんにちは、マイプレ鎌倉の松尾修です。今回のゲストは美容業界の大手ケンジグループの一つである大船の美容室アズを運営する会社の代表取締役渡辺雄三さんです。今年50歳になった渡辺さんのカット技術に絶大な信頼を置いて、親子3代で通う家族も多いというまさに美容界の愛される職人。アズというお店はなぜか前向きになれる場所です。私がぜひ聞いてみたかったことは、渡辺さんがどのようにお店をマネージメントしているかということでした。さて、今回は渡辺さんがいろいろな影響を受けてきた経験のことをお聞きしています。では、本日のゲストは大船の美容室アズの渡辺雄三さんにお話を聞きたいと思います。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、まず渡辺さんがお店、はい、大船の方で美容室、はい、アズという美容室をやっていらっしゃいますけれども、どういうお店なのか、お話していただけますでしょうか。
はい、はい、そうですね、今大船駅階段を降りて、はい、目の前交番あるんですけど、そのすぐ後ろのファミリーマートの2階にある美容室なんですけども、はい、僕が美容師になったのが31、2年前かな。
はい、
なぜ大船かっていうところからお話ししますけど、
はい、
僕はもともと横浜上岡の出身だったんですけど、うん、本当たまたまうちのおふくろがですね、
はい、
車の免許を取るにあたり、はい、知り合いの人が教官をやってる大船自動車学校に通い始めたんですよ。はい、上岡からわざわざ大船まで。
はい、
で、その時におふくろがたまたま飛び込みで入った美容室がケンジで、
はい、
その時たまたま担当してくれたのが高橋さんで、高橋さんっていうのはまあ僕のもう大師匠というか、大尊敬する方なんですけど、はい、それで、まあ、うちのおふくろがそのケンジグループの顧客になり、うん、僕が美容師になりたいっていう話をしたら、じゃあ私が行ってるケンジグループは毎年コンテストもすごく賞を取ってるし、ヨーロッパも行ってるし、すごく勉強してるから、まずはそこへ髪を切りに行ったらどうって言われて、
はい、
18歳の自分は一番最初、高橋さんに髪を切ってもらったんですよ。
はい、
で、2回目に髪切りに行くのと同時にもうそこでもう面接みたいな。で、お願いして、もうそれからそのまま入っちゃったっていう、そんな感じで。で、まあ、僕と大船との出会いはそれで、で、まあずっと高橋さんの ところでね、
はい、
まあ一緒に働かせていただいて、っていう流れですね、大船は。
はい、
で、今の場所にたどり着いたのはもう何件かこう、移転を繰り返してるんですけど、
はい、
まあ、高橋さんにお店を譲ってもらって、で、自分もオーナーになれて、で、それでちょっと点々と、より条件のいいところへっていう感じで動いて、
はい、
今のところに落ち着いてるっていう感じです。
じゃあ全くそのお客さんとして、その高橋さんという美容師さんの方と出会って、美容業界に入ろうと。
そうですね。
それまで例えば美容師になりたいっていう話はそのお母さんと話していて、どこがいいかなみたいな話はしてて、ちょっと行ってみなさいと。
うん、で美容師になるきっかけとしては、
はい、
僕はあの高校2年生3年生とアメリカに行ってるんですよ、
はい、
で、まあ、どうしてもこう机の上の勉強があまり好きじゃない、得意でも全然ないし、まあ、手先を使って何かを作ったりとか、
はい、
っていうのがもう大好きなので、うん、単純に、まあ、10代ですから、
はい、
10代で2年間もアメリカに行ってるんで、もうアメリカに憧れるのを通り越してアメリカにただれてる状態で帰ってきて、でやっぱり将来アメリカで一旗あげたいって思ってたんで、
はい、
それじゃあ単純にね、もう単純にもうバカなんで基本あの板前か美容師で、
はい、
アメリカ行くぞって、それで両親っていうかね、まあ、親に相談したら、はい、だからあの割烹っていうかその料理屋へも面接行ったんですよ、
はい、
だ料理屋も面接行ったし美容室も面接行ったし、
それはその留学するっていう目的は、
それはもうほら高校あの僕はあの中学と高校とつながってる学校、まあ、私立行ったんですけど、はい、で中学2年生の時に海外研修っていうのがあって、
はい、
でそこで初めてアメリカロサンゼルスに行って、うん、すげーってもう度肝抜かれて、アメリカすげーって度肝抜かれて、それでやっぱりアメリカが大好きになって、いても立ってもいられる。いやもうとりあえずは私立はあの行かしてもらってましたけど、勉強は嫌いなんで、ほら私立行ってるもんで、どうしても大学受験っていう話ばっかりされて、もう嫌気がさしてきて、でじゃあアメリカ行くかっていう、アメリカ行くかっていうか、そんな、あのアメリカに行きたいなっていうのを言ったら、
はい、
お前がそうしたいんだったら行けばって言ってもらえて、
うん、
でアメリカ行ったんです。
じゃあもう本当はその高校でもうあのエスカレーター式じゃないですけど、うん、あのブンブン進んでいくっていう道もあったんですけど、
中高はね、でも大学はあのないんで、大学はやっぱり、ね、大学受験、
はい、うん、でその中学と、まあ、高校途中ですよね。
そうそうそう、
はい、で留学されて、
そうそう、
どちらのそのアメリカの方の、
あのミズーリ州っていう、
ミズーリ州、はい、
本当にまあアメリカのもう本当もう、まあ、セント
ラル真ん中ですね、
うん、あのそれは別にミズーリが良くて行ったわけじゃなくて、
はい、
ある非営利団体のね、
はい、
その留学を斡旋する機関があって、
うん、
そこに申し込んで、はい、一応テストを受けて、合格で、合格したものはあなたはここ行きなさい、あなたはここ行きなさいって言われるんですよ。だから選べないんですよ。あの多分そのアメリカでもホストファミリーになってくれる人っていうような感じでこう募集してると思うんですよ、
はい、
でその家と、うん、自分たちが面接したその日本人とのマッチングを多分して紹介してくれてるんだと思うんですよ、
はい、
別にあのそこが良くて言ったわけじゃなくて、うん、あの 縁以外の何もないじゃないですか。でも本当おかげさまですごくいい縁で、
はい、
未だにお付き合いさせていただいてますし、去年はうちの3番目の子供、女の子ですけど、
はい、
夏休みに遊びに行かせましたし、はい、ものすごくいい、
すごい、もうじゃあもうずっともう一つの家族じゃないけど、
いやもう本当そう、本当そうですよ。僕も去年おととしだったかな、
はい、
久しぶりに会いに行った
り
しましたし、
うん、さあその時は高校生で、
はい、
まあ、そこのファミリーのところにお世話になって、はいはい、どういう感じだったんですか、すごく
どういう感じ、
ウェルカム、はい、
あの隣に家がなく、
はい、
ですもんね、はい、夜はコヨーテの鳴き声が聞こえ、まあ本当に何にもないところですよね、うん、あの隣の家までまあ歩いて数キロって言いたいところですけど、そんなわけじゃなくて、まあ遠くに見えるぞっていうぐらい、はい、そうですね、あの近くに学校もないんで、学校へ行くのにもスクールバスに50分乗るっていうものすごい状況で、
でも周りも本当に自然
だらけ、そうです、そうです、
なんかそのまあ高校生ぐらいだと、まあ最初ロサンゼルスに行ったのは、
うん、あれは中学校
の時、ね、なんかそれをこう求めて、
うん、
アメリカに留学したではないかなと思ってたんですけど。
あ、別にその、
そうでもないです
ね。アメリカの、特にロサンゼルスの華やかさを求めて行ったわけではなくて、もうアメリカ自体、
はい、
そのものに憧れたんで。
うん、
そう、それこそ、僕ら小さい頃、テレビでね、
はい、
ラミ牧場だとか、
はい、
なんかああいうのほら西部劇なんで、なんかやってたじゃないですか、はい、だからそういうの見てアメリカってすげえなって、広いなって、
うん、
やっぱり単純にそれでありますよね。
うん、あとその、まあ、中学からのずっと友達で、そういうふうにこうその学校を辞めて留学したっていう友達とかって周りにいたりしたんですか？
ね、
はい、
一緒の留学期間を通じて一緒に、はい、一緒にっていうかその同時にアメリカ行ったやつは2人ぐらいいますよ、
うん、
だけど日本に帰ってきてもう一回ちゃんと勉強して大学行ったりしてますけどね、
うん、
僕みたいにも日本の高校中退っていうのは友達にはいない、
うん、でもなんかその時の友達の中でもここじゃないぜ飛び出したいっていうような、うん、そういったなんか話とかもしてたりしてたんですか？
そんなね、かっこいいもんじゃないですよ。はい、ここじゃねえ、どっか飛び出そうぜみたいな、そんなスタンドバイミーみたいな、そういうんじゃなくて、
はい、
単純に中学2年生の時に海外研修行って、うん、次の年の夏休みに、うん、友達同士でね、中学2年生の時に初めてアメリカ行った時も、
はい、
5日間ぐらいホームステイしたんですよ。
うん、
各友達のみんな違う家で。で、次の年の夏休みに、その家に遊びに行こうじゃねえか計画みたいなのがありまして、
はい、
最初10人ぐらいで、じゃあちょっと行こうぜっていう話になってたんですけど、
はい、
でその中の一人が、どうせ行くなら留学しちゃねえって言い出したやつがいて、
はい、
で、そいつの兄ちゃんっていうのがもう実は留学中だったんですよ。
はい、
だから、まあそいつも、そういう情報があって、
今話を聞いてて、
いっそのこと留学しちゃねえっていうノリで、
うん、
で、最初10人いたのが1人減り、2人減り、結局最終的に3人に、
うんうん、
まあ、そんな感じ。そんなかっこいいもんじゃなくて、軽いノリで。
ノリがあった。
はい。
なるほど。やっぱしでもその時の経験がずっと、まあ今も作る。
まあ、
自分もそうですね、残ってるんですよね、うん。ちょっとその、また戻ってくるかもしれないですけど、
はい、
お店の方の、お話を、
はい、
もう一回ちょっと聞きたいんですけど、はい、その高橋さんという方、
はいはい、
今憧れて、
はいはい、
でずっと修行というか、
はい、
いろいろ教わりながらやられてたんですね。
はいはい、
それ大体期間的にはどれぐらいだったんですか？
一緒に働いたのは多分ね、5年ぐらいしかないかな。はい、
5年ぐらい経って、まだその時は店長っていう形ではなかったですよね。
高橋さんが出店をされて、
はい、
要はそうすると2店舗になるじゃないですか。
はい、あ、ケンジグループの中で。
そうそうそう。
はい、
で、そうすると店長が必要じゃないですか。
はい、
だからそう、高橋さんがお店を出して、
はい、
古い方の店舗というか高橋さんが行かれて、
はい、
で、古い方の店舗の店長にはさせてもらいました。
あ、なるほど。じゃあもうその時からっていうことであると、まあ、ずっともう大船
そうです
ですよね。
あ、まあ一回ちょっとね、
はい、
石川町の方に行ったりなんだりっていうのもありましたけど、
はい、
はい、もうずっと大
船、うん、渡辺さんにとってその大船ってどんな町ですかね？
はい、それこそ18歳の時初めて高橋さんに髪を切ってもらいに来た時に、
はい、うん、
もうすげえぐっちゃぐちゃした自転車がもうすごいし、
はい、
すげえごちゃごちゃした街だなと思いましたよ。
はい、
まあ、今でもそうですけど、
まあ、ちょっとね、
今よりか、
そうですね、
今よりか
もっ
と、ね、
まあね、ちょっと混沌としたっていうところは、
そうそうそう、
で、大船ってありますけど、
それがいいですからね、大船ね。
うん、なるほど。
今のバスターミナルもなかったし、
はい、
だから本当にあの細い道沿いにずっとバス停があって、
はい、
もう本当今から考えて信じられない状況でしたよ。
じゃあ大船の方、まあ、いろいろその石川町とか行かれた時にお客さん的には大船ってどういう方が多いとかっていうの、なんかそういう傾向っていうのはありますか？
大船がっていうと、
はい、
合ってるかどうか分かんないですけど、
はい、
やはり僕 の場合でいいですか？
はい、
僕の場合はね、まあ、美容師ってほら最初就職してアシスタントをやってデビューしてっていう流れがあるじゃないですか。
はい、
で当然ながらほらアシスタントからデビューしたばっかりってまだ若いんで、うん、当然若いお客様から入客し始めるんですけど、うん、当然まあ学生さんとか、
はい、
だからね、その僕はね、デビューしたての時に全然売れなくて、その若いお客さんがつかなくてですね、指名が全然、
はい、うん、
で、中年の方に入ってから急にこう、うん、自分で言うのもなんですけどね、急に伸びたっていうか、
はい、
そんな感じですね、僕はね、おじいちゃんおばあちゃんと一緒に暮らしてたし、小さい頃もう本当にじいちゃんばあちゃんの部屋にずっといた 子だったんで、目上の人というか自分より年が上の人がすごく話しやすいし、得意だし、話題もそういう風に育ってきてるんで、話題も共通な点があるんで、だから僕はすごい年齢上の方が多いですね。
じゃあそういう若い頃から、まあ、そういうお客さんとよりお話があって、お客さんになってくれたということですね。
そうそう、だからね、今直面してる問題があって、
はい、
例えば僕が20歳だったとするじゃないですか、
はい、
で20歳の時に50歳だったお客様、
はい、
もうあれから30年経ってるんですよ、はい、僕今50歳になって、
はい、
そうすると、はい、お客様がもう本当に高齢化してるんですよ。
そう、
だから本当にそれがね、今の店舗が階段なんで、
はい、
本当にね、階段上がれなくなっちゃったんで、うん、渡辺さんごめんねって言っても来れなくなっちゃった人もいるし、
うん、
お亡くなりになる方も当然いらっしゃるしっていうの、それがちょっとね、今直面してる問題でもありますけど、
まあ、でもその方たちの、まあ、娘さんだったりとか、
あ、もちろんそうです、
もう来ていただけるってことですもんね、
は
い
はい、うん、やっぱ親子3代って多いですよ、おばあちゃん。
いかがでしたでしょうか。前編はアメリカ留学での体験が渡辺さんの明るくて元気でおおらかな人柄に影響しているのを感じました。そんな渡辺さんに毎回会いに行く母親を見て、私もと娘さんが、そしてそのまた娘さんも通うようになり、親子3代にわたって来てくれるようになるのです。3世代共通の近しい人、それだけ引きつけるのは渡辺さんの人間性とともに技術があります。次回はその技術についてお聞きしています。渡辺さんの声からあなたの心には何が残りましたか？それではまた次回。